イザヤ書10章の終わりの部分、後半もですね、20節から、終わりの34節までです。ここでは、まず終わりのものの期間ということが書いてあるわけですね。で、このイザヤ書がどういう状態の時に書かれたかというと、この24節以降のところがその状況なわけですね。アッシリアが、アッシリアっていうのはその時世界最大の大国だったわけですね。今でいう中近東一帯を支配していたわけです。そういう巨大な帝国がですね、このほんの、地理的に言ったら小さなところ、このアッシリアというのは非常に広い範囲ですね。今のイラク、イランとかいう、こういうところまでですね、それからシリアから、このパレスチナ一帯という、非常に広範囲に支配をしていた、そういう大国が攻めをしてくるということです。ですから、本来、このイスラエルの国なんかはですね、ひとたまりもないということだったんですね。で、実際に、この28節以降は何が書いてあるかというと、このアッシリアがいわば怒涛のようにですね、次々と、このみんなこれ都市の名前なんですね、擬人的にラマはフリエ、サウルのギブは逃げ去ったとか、娘ガリムはあなたとあっても、これ地名なわけです。地名をこういうふうに擬人的にしてですね、何してやるかといえば、その町まで全体がですね、恐れおののくように次から次へとですね、その大軍が襲いかかってくると。そして津波はですね、いろんなものをついついと越えていくように、その大きな軍隊が次々とこのイスラエルの国の都市を飲み込んでいくと、そして徹底して滅ぼすという、そういうような状況なんですね。24節、そういうふうに非常に、危機的な状況、これはもう日本はこういう目に遭ったことがないわけですね。アメリカが第二次世界大戦の時に終わり頃の沖縄に上陸した。で、その後ですね、九州とか四国に上陸しないで、原爆を落としたわけですね。そのせいで、本来徹底的にですね、日本が一億総玉砕とか言ったから、どこまででも都市を爆破してですね、上陸して、全面攻撃するまで、そういうふうに都市爆撃も続けていくということだったわけで、原爆が落ちたっていうことはですね、今なお苦しむ人がたくさんおる。20万もですね、そのことを死んでいもう数が死んでいたと、広島でも。でも、もしあれが落ちなかったら、もっと実際死んだ人はもっと多かったんですね。ずっと東京大空襲でもですね、そういうふうに10万、20万っていうおびただしい人が死んだり怪我をして一晩ですね。で、そういうことで、どっちにしても戦争っていうのはですね、原爆落とされなんだら日本の政府はそういうふうにどこまでもやめないんだと言ってたから、やめるまで、その徹底して沖縄戦のようにものすごい攻撃をされると、どっちにしても徹底して、こういう目に遭うところだったんですね。で、陸上戦は沖縄だけだったわけです、日本の場合。もうこういうよその国々はですね、こういう歴史の中で大国が攻めしてきてですね、そしてたちまち民族が解体滅びるっていうことは、これはある意味でしょっちゅうあったことなんですよね。特にこのイスラエルのところなんかは、エジプトとかですね、アッシリアとか、その後の新バビロニア帝国とか、さらにマケドニアの帝国、さらにローマ帝国、もう世界的な大帝国がですね、次々とこのパレスチナの周辺に起こっていったわけです。それと日本はですね、そういうことを一番端っこの沖縄に敵軍が上陸して徹底してやられたということだけしかないんですね、ほとんど事実よ。戦略です、こういう点で非常に対照的なわけです。で、そういう、個々の状況、言われた状況はですね、本当に大軍が占めてきて、実際に北の方のイスラエルの国はアッシリアに滅ぼされたわけですね。紀元前に、720年頃に滅ぼされちまったわけです。でも、そういうふうに非常に恐ろしい敵を次々と飲み込んでいくただ中でですね、 全面的に滅びてしまう一般の国々はですね、だけどそうじゃないんだということがこの残りのものっていうのがイザヤで特に強調されているんですね。ここもそういうことで20節から23節まででこの残りのものっていうのは何度出てくるかって見たらですね、20節でその日にはこのその日とはいつかはわからないんですね。神様の定めた時があると、どんなに強力な敵がこういうのを津波のようにですね、次々と年を飲み込んでいくような状況があっても残りのもの、これは21節目ありますね、21節にも2回、残りのものが帰ってくる、ヤコブの残りものが神に帰ってくると。ここで分かりますように単に自分の古さに帰ってくる、確かにですね、ずっと後にバビロンに南のユダが征服されて滅ぼされた時に、1500キロもの離れたバビロンですね、今のイラクの方へ連れて帰ったんですね。たくさんで残ったためたくさん殺されて死んだと。で現実に郷里に帰ってきたんですね。それから50年経って今のイラクの方から、奇跡的なことだったわけです。でそういうふうに現実にイスラエルカナンの地に帰ってきたのも歴史の中であったんだけど、ここではですね、一方ではその郷里に帰ってくる、散らされたものが帰ってくるというだけじゃなくて神に帰ってくるということが言われているんですね。二通り、現実の国に帰ってくるし、さらには良い時には神に帰ってくるんだということなんです。でその後22節も残りのものが帰ってくるという、この短いところにですね、4回も残りのものというのが出てくるわけです。ですからこういうふうに民族そのものが、あるいは国家が解体、あるいは滅ぼされて消えてしまうではないかと。実際に消えてしまった民がもう圧倒的にそこら辺を大概こうやって飲み込まれて消失していったわけですから、そういう中でこれがこの残りのものというのはですね、イザヤ書に特有に言われているというわけです。他の書物ではこんなにまで言われていないんですね。そしてこのことは前にも触れましたが、イザヤの子供の名前までこの残りのものを帰るっていうのそのまま長い名前になっているんですね。これは前の時にもそういうことで話しましたが、イザヤ書の7章の3節っていうところにイザヤの預言者の息子の名前が書いてあります。シュアールっていうのは残りのもの、残りっていう意味なんですね。ヤシューブ、ヤーがついてますが、シューブっていうのは本体、動詞の本体で、ヤーがつくと未完了を表す動詞のセット語がついてヤシューブなんで、シューブっていうのは本来の動詞なんですね。このシューブは転換をする、立ち返る、悔い改める、方向転換という意味で非常によく出てくるわけです。シューブっていうのは要するに残りのものが方向転換をしている、これは教理だったら帰ってくると訳されたそうです。残り物は帰る。シュアル、残りのもの。ヤシューブは帰る。あれ方向転換する。で、これと全く同じがですね、今日のところ、残りのものは帰るっていうのは、シュアル、ヤシューブって言うんですよね。ヘブライ語で。ですから、このイザヤは特別にこの残りのものが帰る。どんなに強大な敵の力で破壊、滅ぼし尽くするように見えても、必ず残りのものを残されると、それが祖国へ、あるいは神のもとに帰ってくるようになっているんだと、そういうふうに同じ預言者といってもいろいろですね、特別なやはり協調点、使命が違うわけで、イザヤの場合はそういうふうにアッシリアが攻めてくる、そういった時に現れた預言者だったわけですね。北イスラエル滅びると。でそういうことで全体としてですね、どんなに強力であっても神様は残すんだと、そういうメッセージをもうこの危機的な状況にある人々に伝えたわけですね。で、このことはですね、この歴史の中でも実際にそういうことが起こっていったわけですね。ですからこれは単にこのイザヤの生きた時代に対する予言だけではなくって、ずっと後々までですね、どんな状況にあっても絶えず残りのものが神のところに帰ってくる、これは後にこの さっき言ったようにバビロンによって、イザヤのもっと後の時代ですね、エレミアの時代に、実際にユダが滅ぼされて、遠くまで行ったけれども、確かに残るものがこれは歴史の中で本当に、ユダの国に帰ってきたわけですね。で、それだけでなくってまたそのアンティオコス・エピファネスというですね、紀元前164年からこの辺りのところに、まあ、徹底した迫害が起こって、それはあの続編のマカベア書に詳しく書いてありますが、まあ、そういうところでもですね、もうダメかと思ってもやはり残りもあってずっとイエスの時代に連なっていったわけです。そして、このこれがこの旧約聖書の精神がキリストによって完全にされてキリスト教になってでもですね、ローマ帝国によって今度は300年近くもの間迫害をされたと。けれどもそこでも残りのものが絶えず神に返っていったというところなんですね。で、日本のキリシタンあるいはそういった状況はどこの国でもあったんですけど、もう徹底して日本の場合は迫害されて、拷問されたり殺されたり国外追放もあったけど、やっぱり残りされていったんですよね。それがまた迫害につながったわけですけど、それだけ長い間続いても確かにこのいわば不死鳥のようにですね、この残りのものがずっと残されていったというのがこの旧約聖書そしてキリスト教の歴史であったわけなので、このここで言う特にこのことが途中で、要は挿入されて強調されているんですけども、どんなことがあってもこれは神様が残されていくというそういうことなんですね。で、これはこの28節から見たらですね、さっきも言いましたように地名がたくさんあってついついと敵によって飲み込まれていくっていうありさまがこう浮かんでくるような書き方になっているわけですね。けれどももうまさにこの32節見たらですね、彼らこれアッシリアの軍勢なんです、娘シオンの山エルサレムの丘に向かって進軍の手を振り上げたと。まさに全面滅び、そういう攻撃をして滅びを尽くそうとしたその時に万軍の主はですね、斧を持ってその枝を切り落とされて、そびえた月、これは高い木、みんな茂みの乗っているのはこのアッシリア軍に大軍に例えられているわけですね。振り上げた時に、もう飲み込もうとした時にですね、神様がこのように直接介入、いわば不思議な技をして、このレバノンの大木と、こういう非常にこのドラマチックな書き方をしてますよね。敵が破られますっていうのは平板な聞いてなくて、これはイザヤも多いなど、まあ、旧約聖書でおそらく最もですね力ある詩人預言者だったんですよね。大体預言者は非常に詩人的なわけで、真理の本質を直接的に受け取って、それを非常に簡潔な言葉でですね、印象に残るような言葉で書き添った、まあ、そういう意味で、最も詩人の代表的なタイプだったわけですが、その中でも特にイザヤはそういうことがあるわけですね。その三文的に書いてます。敵が滅びましたでも、斧を持って枝を切り落とす。もうまざまざとこう浮かんでくるようなんですね。非常に大きな木があったんですね。まさにそこのパサーッと神様を切り落とされた。音を立てて落ちていったっていうわけですね。森のような大群がですね、たちまち、この切り落とされていくっていう。そういうふうにして神の守りがどんな敵が多くともですね、直接介入をするのだと、そのことをですね、ここで言おうとしているわけです。ですからこの24節もですね、前後しますが、だから恐れるなと24節で言われるわけです。彼らがあなたをもう鞭打って釣りを振り上げても、私の怒りは今度彼らの滅びに向けられるんだと。私の憤り次の時が来る。これはユダの民やイスラエルのためにも神様が憤って裁かれたけど、それが終わってですね、今度は彼らの滅びに怒りが向けられると。怒りというか裁きですね。だから恐れるな。 でそれで、まあ、24節以降とこの28節以降、最終的には必ず神様がその御手を振るって悪の力をもう裁くのだからと。で、まあ、こういったことはですね、現代の私たちにも悪が非常にたくさんあってどうこうとか言ってもですね、必ずその日その時にはこのように神様がですね、圧倒的な、まあ、神様って万能なわけですから、どんなに悪があってもそれは処理きちっとされると、まあ、そういったことにもつながるわけですね。で、これが、まあ、この最後の悪が非常に大きな力で迫ってきたりするけど、最後には神の裁きの手ができることだ。これのテーマがまた黙示録でもあるわけですね。黙示録ってのはそういうことを全体として言ってるわけなんです。で、この前半の区切りの27節を見たらですね、その日は20節のところは残りのものが神に帰ると、あるいは祖国に帰るということで、この27節はですね、その同じその日なんですけど、あなたの肩から重荷は取り去られ、首に置かれた首輝きは砕かれると。この重荷とか首輝きっていう言葉で思い出すことがあると思いますが、あの新約聖書でも非常によく引用される箇所、実はですね、ここのところからどうもイエス様が引用されたっていうかですね、イエス様が使われたようなんですね。これは、まあ、あのよく知られている星野富弘さんもそういった箇所で初めて聖書の言葉が、初めて聖書に出会ったその箇所だなと書いてあります。一番初期の作品で、どこにあったかというと、マタイの福音書の11章ですね。マタイの11-28というところですね。新約聖書の21ページのところです。新約聖書の21ページというところですね。新約聖書ですから後ろの方ですけども、21ページの11-28にある、まあ、特によく知られた聖句集などにはカレンダーというのも必ず出てくる有名な言葉ですね。疲れた者、重荷を負う者はというところです。誰でも私のもとに来たら休ませてあげよう。私は身輪で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に追いなさい。私の首輝きを追いやすくには軽いのだと。要するに重荷とか首輝きということはですね、重荷があっても軽くされると。私の首輝きを負ったら軽くなる、私の首は軽いんだと。そういうことをですね、この重荷とか首輝きというふうなことをですね、このところからですね、こういうふうに、イエス様は旧約聖書のところ十二章にですね、ほんのわずかな短いところでパッとこう、あの隣人愛者というのがレビ記にあるわけですよね。レビ記ではですね、そんなに重要視されているように見えないわけですね。偶像崇拝とかそういうのをはるかに繰り返してるんですけど、それをイエス様は非常に重要なこととして、根本に据えられた。こういうふうにその日には我々も現代も昔からどんな時代に来た人もみんなそれぞれ重荷を、いわば目に見えない重荷を肩に背負って、現実に重荷を奴隷とか黒人奴隷は背負わされた。でも奴隷制度は全くなくなってもですね、精神的な重荷ってのはずっとますます増えて耐えられない人たちもたくさんいるわけです。首に置かれて首輝き、もうどうしようもない、それを砕いてくれる時が来るっていうんですね。実はこれは究極的にはイエス・キリストだったわけですね。こう言って本当に私たちにイエス・キリストにしっかり結びつけば、確かにイエスのこの約束の通り、その重荷軽くせられる。そして平安、主の平安、休ませてあげようと。主の平安が与えられるということですよね。そういう意味ではこのその日、イエス様と深く結びつくと。確かにそういうことは重荷が取り去られると。罪の重荷。あるいは自分が本当になすべきことができなかった。そういう過去の非常にこう、思い出しても痛いような心が痛いようなことも癒されるというわけですね。はい、まあ、そういうふうな意味で、今日のところは新約聖書の有名なところにもつながっているということですね。その日、 その人の2つの、まあ、我々に今にとっても重要な要素があるというわけですね。はい、それでは今日の旧約聖書をそこまでにしておきます。